ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月は1977年、鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また、10月5日は横田めぐみさんの49歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月13日、安倍総理はモンゴルのアルタンホヤグ首相と首脳会談を行いました。会談では安倍総理から北朝鮮の核・ミサイルの開発について、北朝鮮側が諸懸案の解決に向けた真摯な姿勢を示すことが重要であると述べ、拉致問題に関する我が国の立場について改めて理解を求めました。アルタンホヤグ首相からは、拉致問題に対する日本の立場を支持するとの発言がありました。また本会談を踏まえ、同日戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画を発出し、拉致問題を含む北朝鮮をめぐる諸懸案に関する両国政府の協力関係について改めて確認がなされました。続いて9月16日、東京の日比谷公会堂で開催された、すべての拉致被害者を救出するぞ国民大集会についてご紹介します。この集会は北朝鮮による拉致被害者ご家族によって結成された家族会、その支援団体である救う会、国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連のほか、知事の会、地方議連の5団体が主催し、1200人もの人々が集まりました。日本政府からは安倍総理、古谷拉致問題担当大臣が来賓として出席しました。本日は安倍総理の挨拶をダイジェストでご紹介します。
私たちの使命はまさに、すべての拉致被害者のご家族の皆様に、自分のお子さんたちを、そしてご親族を自らの手で抱きしめる、その日を目指して、そしてそのことが可能になるまで安倍政権の使命は終わらない、こう決意をいたしておる次第であります。何としても安倍政権の間にこの問題は何とか解決をしていく決意であります。この問題を解決をするためには、何といっても北朝鮮側にこの問題を解決をしなければならない、この問題を解決をしなければ国家として今後繁栄をしていくことはできないと認識させなければならないわけでありまして、まさに圧力をかけながら何とか対話に持ち込みたいと、こう思っておる次第でございます。
古谷大臣の発言のほか、拉致被害者ご家族の訴えについては後日ダイジェストでご紹介します。 拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月30日ヘーゲルアメリカ国防長官の韓国訪問について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
9月28日からアメリカのチャック・ヘーゲル国防長官が韓国と、日本を訪問する旅に出発いたしました。これはヘーゲル国防長官にとってはですね、国防長官になってから、3回目になる外国の訪問ということになります。まずヘーゲル国防長官は韓国を訪れ、その後日本を訪問するということになっておりますが、韓国では今年がちょうど米韓同盟条約の締結60周年に当たりますので、その60周年を記念するという、その行事に参加することと、同時に毎年行っております米韓、アメリカと韓国の間の定例の米韓安保協議会、安全保障協議会というのがありますが、今年がちょうどこれが45回目に当たりますけれども、その米韓安全保障協議会にも出席をするということであります。その後ヘーゲル国防長官は日本を訪れまして、日本ではいわゆる2プラス2と我々が呼びますが、外務防衛両大臣が双方から参加をすると2プラス2ということでありますが、アメリカからはヘーゲル国防長官のみならず、ケリー国務長官も、その時期には日本にやってくるということになっておりますが、その2プラス2を日本で開催する、そういう予定になっております。いずれにせよ、今回、ヘーゲル国防長官がまた韓国、日本を訪問するということは、オバマ政権のアジア重視姿勢、政策というものを具現していると、よく表していると言っていいだろうと思います。実際、ヘーゲル国防長官自身もこの点については強調をしておりましたが、現在、オバマ政権にとってみますと、国内では予算の問題を抱えております。予算の執行ができるかどうか、議会との間で特に共和党が予算の成立に対して非常に消極的であるということもありますので、予算問題で国内的には非常に厳しい状況にありますし、一方、国際問題に目を移してみますと、ここではシリア情勢、化学兵器をどうやってカタールから廃棄させるかということをめぐっての、いろいろな動きが今ありますが、シリア情勢がありますし、あるいはイラン、新しい政権の下で、イランが核問題について国際社会との、少なくとも交渉という姿勢を、積極的に示してきているということもありまして、国際社会に目を移しますと、このシリア、イラン問題というのが非常に大きな問題として、現在アメリカの課題になっていると。当然、そういう大きな問題があるときはですね、他の問題はそういうものから影響を受けると。当然でありますし、特にそれが民主主義国家の場合には当然で、国内問題あるいは他の国際問題からいろいろ影響を受けるわけでありますが、しかしそういう中にあっても依然としてオバマ政権のアジア太平洋地域に対する関心は極めて大きいと、さらに北東アジアにおける日本、韓国に対する、2つの同盟国に対する政策というのは非常に積極的ですし、その二つの同盟関係を極めて重視しているということもまた事実でありまして、それが今回のヘーゲル国防長官の韓国及び日本訪問によく示されていると、具現されているというふうに言っていいだろうと思います。ヘーゲル国防長官は当然韓国では北朝鮮に対する防衛、安全、抑止、そういう問題を韓国側と 協議をして新しい対応策というものを常に考えていこうということになろうかと思います。したがって北朝鮮の核問題あるいはミサイル問題というものが当然非常に大きな問題になりますし、その北朝鮮の核開発をどうやって止めていくか、ミサイル開発をどのように止めるかということについてのアメリカと韓国の協力という、それが大きな議題になってくるということは当然だと思います。と同時に今回のヘーゲル国防長官の韓国訪問の際にはですね、やはり韓国に移譲される返還が予定されております戦時作戦統制権の問題がありますが、今韓国側ではしばらくこの戦時作戦統制権は韓国軍に移譲される返還されるのではなくてアメリカ軍が持ち続けた方が、北朝鮮に対する抑止防衛としては意味があるということが、そういう声が強くなってきておりますので、おそらくこの問題についてかなり明確な結論が今回は出る可能性があるであろうと考えられますが、いずれにせよ韓国側が望むのであればですね、アメリカ側も戦時作戦統制権の韓国への返還の時期を遅らせるということは特に問題なく受け入れる可能性があるであろうと、そのように考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんとミュージックボランティアで松木薫さんにちなんだ曲薫の歌を作詞作曲された宇多田剛さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月4日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮で暮らしている薫、元気ですか？風邪などひいていませんか？熊本の文姉ちゃんです。熊本も今年は特に寒い日が続いておりますが、薫の暮らしているところを考えると我慢我慢です。早く熊本に帰ってこれるといいですね。母スナヨも今年3月10日で92歳になります。薫の帰りを病院のベッドで寝たきり16年毎日待っております。早く薫に会いたいねと耳元で話しますと涙を浮かべて、あーあーと頭を下げます。薫が約束の日に帰らなくなってから母は見る影もなく肩を落とし寂しそうに薫を探すことが日課になり、外に出て遠い海に行き日が暮れるまで岸壁で海を見ながら帰ろうとしません。海姉ちゃんが家に帰ろうと言いますと、もう少しここにいたいから帰っていいよと言います。海の向こうにいる薫に会いたいんですね。辛いですね。ふみ姉ちゃんは泣きながら母に絶対会えるから今日は帰ろうねと言って連れて帰ってきました。毎日毎日こんな日が続きましたが、それから徘徊がひどくなり、命を取るか足を動けなくするか、神様は命を取りました。それから辛いベッド生活が始まりました。薫、辛い人生を送っているでしょう。それを思うと母に悲しい時は思いっきり声出して泣いてもいいよと言っています。また薫に会うまで頑張って長生きして薫を抱きしめてからお父さんのところに行くのよと言っています。お父さんは薫に会うことなくあの世に行きましたので、お父さんは薫が帰らなくなって何年か経った頃、ふみ姉ちゃんが熊本に帰郷した時の話ですが、父が ふみちゃん、お酒は飲める？と聞かれましたので、飲めるよと言いましたら、父が本当は、カオルが帰ってきたら、一緒にお酒を二人で飲もうと約束をしたそうです。でも何年経っても帰ってこないので、今日はふみちゃんがカオルの代わりに一緒に飲んでくれないかと言ってくれたので、姉ちゃんは父と初めてお酒を飲みましたが、父の目には涙がこぼれていたのを思い出します。カオルに会うことができず、残念だったと思います。日に日に体が弱ってきて、先にあの世に行きましたが、母がカオルに会って、今までの話を聞いて、父に伝えてくれたらいいなと思っています。もう少しです。待っててください。体を大事に、大事に、熊本の地に帰ってくるまで、皆で待っています。カオル、フミ姉ちゃんは、カオルに会えることを信じています。その日まで頑張りましょう。また今日は自宅に浦田先生がカオルの約束という歌を作っていただきましたので、忙しい中メッセージを言っていただけることになりました。聞いてください。
続いて、浦田豪さんからのメッセージをお聞きください。
松木カオルさん、こんにちは。はじめまして。私は幾年か前、お姉さんの斉藤文夫さんと知り合いになりましてね、その時にたまたまカオルさんのね、歌が一曲もないのでできたらいいなというお話を聞きましてね、あ、じゃあ私も試しに作ってみようかなと思い立ちまして、でいろんなことを考えているうちに、斉藤さんすいません、もしかして松木カオルさんのなんか香りのする独特な情報っていうかお話かなんかありませんかねってお尋ねしましたら、斉藤さんがね、見事なこの歌を、五七五の歌をこうたくさんこしらえてこられまして、ところがその最後にですね、ところてん食べる笑顔はいつ見れるという歌がありましてね、それにとてもこう強く印象を持ちまして、ところてんかと思ったのが、第一番目のこの、歌を作るところのきっかけでございました。で、ところてん今時ね、どんな子供もところてん大好きっていう子供はいないんだけど、どうして、お姉さんこのところてんと思われているんですか、あのカオルさんところてんが大好きって、いうことを、ご存知だったんですかって言ったら、いやそれ知らなかったんだと、あの富士山のね頂上でアルバイトをしている時にアルバイトの仲間の人たちが後で教えてもらったんだっていうところ、なるほどなと思いまして、そこのところてんはどうしても歌の中に入れたいな、松木かおるさんの本当に香りがする言葉なもんだけ入れたいなと思って、それともう一つ気をつけたことは、やっぱり北朝鮮拉致をされているということは自分の意思ではなく言っているわけですから、帰りたい帰りたい帰りたいと絶対思っていられているわけですから、その辺の立場になって逆にこちらから歌を作るんじゃなくて、カオルさんの立場だったらどうなるんだろうなって頭の中で空想したことがねきっかけとなりまして、手紙も出さずにごめんなさいと、そんなところでね頭の中に言葉が浮かんできまして、歌がこのように出来上がった次第でございます。自分も松木かおるさん立場になってこの歌を聴くといたたまれないような気持ちもなるんじゃないかなと想像しますけど、私風に松木かおるさんの気持ちを表現したつもりでございます。よろしくお願いいたします。
松木かおるさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木かおるさんのお姉さんの斉藤文夫さんとミュージックボランティアの浦田豪さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。